ドッキーガジュンがお送りしてます。ワッサイ東京、1月の7日土曜日、天使の壺。このコーナーはニフティ株式会社が運営するインターネットサービスプロバイダーであるアットニフティの超人気コンテンツ、デイリーポーター Z のウェブマスター林由里さんと一緒に盛り上げていくというコーナーです。さあ、というわけで、デイリーのサイトと同様、とにかく身近なところでお金をかけないで面白いものを見つける、これをコンセプトにお送りしております。というわけで、新年明けましておめでとうございますの林さんに登場していただきましょう。林由里さんです、どうも。
はい、おはようございます。そして明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
い
かがでしたか、年末年始。
年末年始はあんまり仕事したり挨拶っていう間になんか終わっちゃった感じですね。
あ、なるほど。いや、ね、僕はね、今年なんか年末年始がこう引き続きみたいな感じだったんですよ。
あ、だっけ、大晦日まで仕事してますもんね。
いや、大晦日が土曜日でしょ。
はい、そうかそうか。
日曜日がほら、1月1日じゃないですか。
はいはい。
だからなんかなだれ込みというか、そのまま延長線上というか、なんかそういうのってありますよね、なんかね。
なんかそう、落ち着かないままはね、あっという間に仕事始めになって、
ええ、
多分今日からの3連休でなんかまた正月気分が復活する、本当の正月気分なんじゃないかなって気がします。
それでね、僕この間ね、実は昨年の話なんですが、昨年の11月12月の頭ぐらいだったかな、番組の中で今年は年内に年賀状を書いて1月1日に届くように出すぞみたいな話をしてて、でリスナーの皆さんからどうでしたって言われて、やっぱり腰砕けしましてですねいやいや、本当に1月の3日、書き上げて4日に発送の方に回しましてですね、で FM 富士の方に社屋に来ましたらですね、僕の年賀状まだついてませんでした。
あ、そういう感じ。まだなんですね。
そうなんですよ、もう本当すごいショックでした。なんか白い目で見られましたね、私。明けましておめでとうございますって言ったら、えらい部長さんが、あ、明けましておめでとう、冷たい反応でしたね
僕まだ年賀状書いてないんですけど、ちょっとなんて書いていいか分かんなくなってきましたね。
いや、俺よりすごい人いますね。あ、でもねそういえばね、林さん、年賀状って郵便局で、はい、いつまで売ってるか知ってます？
あ、売ってる。10日ぐらいまで売ってるんじゃないですか。
ね、今年は13日まで売ってるんですって。
へえ。
ということは13日ぐらいまでに書いてもいいっていうことだよね。あ、
そうですね。
うん。
15日ぐらいにお年玉抽選があるんです
よ。だけど13日まで扱ってますって。
うーん、
僕聞きました。要は新年になって年賀はがきそのものは僕早めに買ったんですよ、去年はね、はい、去年はっていうか今シーズンは、なんですが結局制作に取り掛かれなくて、で、まあ、取り掛かろうという気持ちはあったんですがなかなかできなくて、それでもって最終的に年が明けて、それでまた言い訳としてやっぱり年賀状って新年明けてから書くもんだ、偉いという感じで私が一人で自問自答したんですが、だって年賀状のルーツって知ってます？
いや、知らないですよ。
江戸時代のこれ調べたんですけどね、要は年賀ってあるじゃないですか、新年のご挨拶、
はい、
これに、まあ、皆さん行くわけですが、その時まあ、高貴な武家とかね、武家社会の中で、偉い人のところにみんな行くわけですよ。そうするとなかなか順番来ないし、なかなか時間的にも厳しいということで、年賀はがきじゃなくて年賀の記帳があるわけですよ、大腸みたい、はいはい、そこに名前を書いて、明けましておめでとうございます、本年もよろしくっていうことで書いたのが年賀状の始まりなんですって。だから要するに年賀の状にするっていうかね、うんうん、文にしたためるというか、そんな感じですよ。ですからやっぱり年を明けて書くのが本当はいいんです。
そこ、じゃあ年内に書いてるのはちょっとフライングもいいところですね。
いや、そうなんですよ。だからほら、就職も青たがりはダメとか言われてるじゃないですかね、ものすごい僕は理論の展開してるね。
なんか年賀状の話になるとものすごいなんか熱意あって情熱的に喋りますね。どうしたんですか。
すいませんね、4分も使ってしまいましたすいません、というわけでございました林さん、今年もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
で、まあ、新年最初のツボは、
最初のツボはですね、
はい、
1月4日に載せた記事なんですけど、
はい、
好きなものを勝手に食べ放題という記事を載せまして、
好きなもの
を
勝手に食べ放題、はい、いいですね、はい、
まあ、食べ放題っていうよくね、甘いスイーツとかありますけど、あれね、まあ、お金払って食べても大人なんでそうそう変わんないんじゃないかっていうのが企画の趣旨でして、
お金を払ってもう変わんないと、お金を払わないで食べれるわけ。
食べ放題ってよく1人3000円とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
3000円払ったら 普通に食べても結構食えるんじゃないかっていう。
ああ、そういうことか。
ええー。でね、チーズケーキ好きなライターが、チーズケーキを好きなだけ食べてみたんですけど、お店で。
はい。
2486円。2500円で済んじゃったんですよね。まあ、6枚しか食べられないっていう。
うんうんうん。
あとね、回転寿司、イカが大好きなライターが、ずっとイカばっかり食べたんですけど、
はい、
やっぱり回転寿司で食べたら、14皿で1400円で済んだっていう。
あ、
だから、なんとか食べ放題って2000円とか3000円ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれね、お金払って好きなだけ食べても、結構それぐらいの金額で収まりますねっていう。うん、という非常に、実用的な記事をお正月から出しましたね。
いや、でもね、それは言えて妙だと思うんです。僕はあのね、今年も年明けに、某有名ホテルの千人ビンゴっていうね、新春イベントの司会をさせていただいたんですよ。
はい、
千人以上ビンゴをやるという人が集まってすごいですよ。
面白そうですね。
面白いでしょ。これすごいですが、うん、まあ、そういう時にね、まあ、僕ホテルの方といろいろとお付き合いがあるんで、そういう関係でね、ホテルのバイキングの話がたまたま出たんですよ。でホテルのバイキングっていうのはどこに行っても高級なホテルほどものすごく品数がドーンと出てバーッとあるでしょ。でバイキングっていうのは思いっきり出して、もう皿がもう少しでも減ったらバーッといっぺんにしといたら、実は率がいいんですって。今の話じゃないですが、要はたくさんあるとみんな食べないんですって。で減ってくるとやたらと持っていくらしいんですよ。
へー、なるほど。
言われてみるとね、僕もそうだなと。だから例えば僕なんかも食い地張ってましてね、バイキングに行ってなんか物が減りそうでしょ、あ、やばいなと思ったらちょっと多めに取るじゃないですか、それ、でしょ。だからそうすると減るし、
なるほどね、
だから率悪いんだそうです。だから思いっきりてんこ盛りにしてお皿をね、いつもいっぱいにしておくのがコツなんですって。それで種類もたくさん出しておいたら結局は原価がすごい安いんですって。
じゃあケチって小さく出すと逆にみんな持ってっちゃうっていう。
で例えば種類が少ないとあれが美味しいとかこれが美味しいとかね。で種類が多いと、目移りして結局取れないんですって。
あ、
で
なるほど、ね、
たくさんあるとね、いつでも取れるやみたいな気持ちになるらしいですよ。
なるほど。なんかそれはこうなんかのこう教訓めいた話につなげたいですけど、特に思いつかないですね。なんか
いや、
なんか、ね、昔話みたいですね。なんかね、
いやなんかね、今日僕力説してますが、やたらとね、
キムさん今年テンション違いますね。なんか
ありがとうございます。いや だから たまたまね、今ほらお話あったじゃないですか、その食べ放題の、
うんうん、
まあ、通じるものがあるのかなっていう気がしたんですよ。
そうですね、
うん、
ゆったりした気持ちで食べれた方がいいのかも。この企画って実は2年前もやっていて、ケンタッキーフライドチキン食べ放題に挑戦した人がですね、はいはいはい、やっぱり好きなだけ食べても2490円で済んだとか、
はいはいはい、
僕もね、ヨーカドーの下にスナックコーナーってあるじゃないですか、
はいはいはい、
たこ焼きとか売ってる
ところ、はいはいはい、
あそこで好きなだけ食べてみたんですけど、
うん、
2000円で腹動けなくなりましたね。もうお腹いっぱいで動けなくなるぐらいになりましたね。
なるほどね。
うん、だから飲みに行ってね、4000円とか使っちゃうんだったら、ケンタッキーで思いっきり食べるっていうのもありかもしれないですね。
ただし後でちょっと太り気味になるんじゃないかという気もします
が、ね、まあ、翌日ご飯抜くとかね。
なるほど、
何もしてもらえれば。
わかりました。まあ、はい、とにかく年末年始ね、皆さんあっという間に時間が過ぎてしまったと思うんですが、林さんの年末年始は最後に総括いかがでしたか。
僕の年末年始は大掃除をたくさんして、
ええ、
家がちょっときれいになったんで達成感ありますね。
なるほどね。
はい、もう散らかさないように、
ええ、
人を定期的に呼びたいと思います。
了解しました。じゃあ私、ぜひご招待ください。遊びに行きますんで、
はい、そう言うと思った。ぜひ来てください。、はい、
じゃあというところで、最後にじゃあデイリーのことを知らないという人のためにちょっと簡単にご紹介ください。
はい、こういったですね、身近なところでなんか工夫してなんか面白いものを見つけていこうというサイトで、
はい、
1日3本から4本ぐらいこういった記事を載せております。
はい、
無料で誰でも読めるページですんで、
はい、
検索するときはデイリーポータルで検索してもらえれば一番上に出てきます。
はい、
でパソコンと携帯、そしてスマートフォンでも読めるという、
はい、
大変お得なサイトになっておりますのでよろしくお願いします。
はい、そしてこのコーナーもしっかりと入っているということですね。
はい、
入ってます。どうもありがとうございました。じゃあ本でもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
失礼します。
はい、
というわけでデイリーポータル Z 林さんでした。